瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週木曜日のこの時間は瀬戸市の安全安心に関する情報をお伝えします。今日は瀬戸市役所生活安全課山田司さんに特殊詐欺についてのお話をお伺いします。山田さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて、特殊詐欺というのはどのような詐欺のことを言うのでしょうか。
はい、特殊詐欺といいますのは、対面ではなく電話やメール、はがきなどを用いて現金やキャッシュカードを騙し取る犯罪のことを言います。
具体的にはどういった手口がありますか。
はい、特殊詐欺の主な手口としてはよく聞きますよね、オレオレ詐欺、預貯金詐欺、キャッシュカード詐欺等、架空請求詐欺、還付金等詐欺と呼ばれるものいろいろございます。
はい、ではそれぞれ詳しく教えてください。
はい、まずオレオレ詐欺、これは息子ですとか孫、僕はあなたの息子です、孫ですなどと言ってですね、会社の大事なお金が入ったカバンをなくしてしまった、例えばこんなことを言って電話をしまして現金を要求し、事故に対する示談金を名目に騙し取ったりする、そういった手口ですね。警察官、弁護士などを装うこともございます。
かかってきた電話の相手が警察ですとか弁護士ですって聞いたら動揺してしまいそうですね。
そうですね、まず相手を動揺させることが狙いなんだと思います。そしてその次の、預貯金詐欺は、キャッシュカード等を騙し取る手口です。役所、警察官、金融機関、家電量販店等を装って、カードの交換手続きが必要などと言って電話をかけ、キャッシュカード、クレジットカード、預貯金通帳等を騙し取る、または脅し取ったりする場合もございますが、そういった手口のことを言います。
公的機関ですとか知っているお店が出てくると、これまた信用してしまいそうです。
はい、そこなんですけどもね、被害防止のためには、相手がどんな肩書きを名乗ったとしても、キャッシュカードは他人に渡さない、暗証番号は他人に教えない、この2つを必ず覚えておいてください。また預貯金詐欺に似ていますけれども、キャッシュカード詐欺、これは警察官を語る人から電話がかかりまして、あなたの口座から不正にお金が引き出されている、確認のため警察官が自宅に伺いますなどと言って自宅に訪問してきます。キャッシュカードを厳重に保管するため、持参する封筒にキャッシュカードと暗証番号を書いた紙を入れてほしい、封印をするので印鑑を用意してほしいなどと言って巧みに誘導して、被害者が印鑑を取りに行っている隙に別の封筒にすり替えて盗み取るといったような手口です。
いろんなパターンがあるんですね。どんな相手でもキャッシュカードを渡したり暗証番号を教えたりしてはいけませんね。
はい、それが最も重要なことだと思います。次に、架空請求詐欺は身に覚えのない料金請求のことで、架空の事実を口実とした料金の請求、偽の裁判通知などのはがき、メールなどを送付して現金を預金口座等に振り込ませたり送金させたりする方法により騙し取る詐欺のことを言います。
裁判通知なんて書かれた郵便が届いたら、これも慌てますよね。
そうですね、身に覚えのない請求通知や裁判の通知が届いたとしても慌てず無視をしてください。最後に、還付金等詐欺は公的機関を装い医療費の還付金があるなどと電話をした後に、金融機関職員を装う者が携帯電話を使って ATM の操作方法を指示し現金を振り込ませて騙し取る手口です。特に今は新型コロナウイルスワクチンに関連する詐欺にも注意が必要です。実例としてどのような詐欺があるのか、こういったことを知っておくのも大切だと思います。
はい、特殊詐欺の内容についていくつか具体的に説明いただきましたが、いずれも相手を焦らせたり欲望をかきたてたり、人間の心理うまく使っているものばかりですね。さあ、そんな特殊詐欺なんですが、実際の被害件数というのはどのくらいあるんでしょうか。
はい、愛知県の特殊詐欺被害は、今年の1月から4月までで、分かっているだけでも253件、被害総額約4億5700万円、前年同期と比べて件数は横ばいの約250件程度なんですが、金額では約5300万円ほど増加をしています。
そんなにも被害があるんですか。もうこれ以上特殊詐欺の被害件数増えないようにしていきたいですね。でもそのためには何に気をつければいいでしょうか。
はい、そのためにはまずお金や預金通帳、キャッシュカードの要求などに対しては呼び出しに応じない、知らない人には手渡さない、教えない、郵送しない、これらを徹底してください。次に身に覚えがない請求は契約した覚えのない会社からの請求に対しては絶対に無視をしてください。
はい、わかりました。これらの3点皆さん肝に銘じていきましょう。さあ、さらに他に何か対策はないでしょうか。
はい、例えば、電話の近くに、自分が相談できる家族や、警察署の電話番号の連絡表を貼っておくとよろしいです。困った時には、一人で判断せず誰かに相談しましょう。そして一番簡単で効果のある対策は在宅時でも留守番電話に設定をしておくことです。犯人は声の録音を嫌がりますので電話を切ると思います。
なるほど。自宅の電話の近くには相談できる家族や警察署の電話番号の連絡表を貼っておく。そして家にいる時でも電話は留守番電話に設定しておく。これなら今からすぐにでも実行できますよね。さあ、こんな対策皆様ぜひ行ってください。さて、続いてここ最近なんですが、瀬戸市で多い詐欺の内容どんなものでしょうか。
はい、この頃、見られる手口なんですけども、国民年金や、国民健康保険料の還付を装うもの、あるいは百貨店を語る詐欺が多く見られているようです。百貨店を語る手口としては、デパート店員、関係者と名乗る人から、あなたのカードを悪用し不正に買い物をした者がいる、カードが偽造された恐れがあるといった内容の電話が入り、偽の銀行協会等の電話番号にかけるように指示をします。そこにかけると銀行協会の職員を名乗る別の人がカードを作り変える必要がある、後から協会職員が取りに行くので暗証番号を教えてほしいなどと要求をしてきます。その直後にスーツ姿の男が家を訪れキャッシュカードを持ち去ってしまう、こんな手口です。
巧みな筋書きですね。
はい、
本当にこうした、ね、手口、日々いろんなものが生み出されてくるということは常に最新情報を得て気をつけなければいけないということですよね。ちなみにこれはおかしいと思った時どこに相談したらいいんでしょうか。
はい、もし不安があるようでしたら消費生活センターにご相談をください。
はい、では瀬戸市消費生活センターについて教えてください。
はい、瀬戸市消費生活センターは、瀬戸市役所の2階生活安全課の向かいにございます。架空請求ですとか契約のトラブル、多重債務などの消費生活に関わる相談を受け付けております。相談日時は毎週月火木金曜日の午前10時から正午まで、午後1時から4時までです。水曜日と土日祝日、年末年始はお休みです。電話番号は 88-2679 です。また消費者ホットラインというものもありまして、局番なし188でもつながります。こちらの番号は瀬戸市消費生活センターがお休みの日でも愛知県消費生活総合センターにつながります。番号はいやいやと覚えてください。
はい、瀬戸市消費生活センターの番号は 88-2679 88-2679 番、そして消費者ホットラインは覚え方はいやいやです。局番なしの188-188ですね。
はい、特殊詐欺被害を防ぐためには自分だけは大丈夫と思わないで、いつでも我が身に降りかかる可能性があるものと十分に注意をしてください。
今日は特殊詐欺についてお話をお伺いしました。山田さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。